レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたね、レディオ 2.4kg ですよ、MC のジョニーですよ。本当今日はね、あの部屋にゴーストが来ないようにね、あの手もちゃんとこう固定しましてね、もう手錠でくくりつけてありますよ。気持ち的には本当にもうね、手動かすのやつだいっていうね。このさ、マイクスタンド買ったらですよ、ノイズが入るってこれ一体どういうことなんでしょうかね。これね、これ不良品売りつけられたんじゃないですか、これアマゾンに。本当にさ、これはこのマイクスタンド買ったのもあれですよ、僕らがずっとバーベキューとかやってたやつの会費をピンハネしたやつで貯めた 2.4 キロ基金ってのがあるんですよ。それで買ったやつですから本当に。ああそうか、そうだった、ああそうだ、こちさんからの誕生日プレゼント、これね、だからこちさんの誕生日プレゼントだから CB ですよ、 CB、 こちバースデープレゼント CBP、 CBP なんかさ、早いね、行った方が早い CBP 一回こう頭の中で計算するからね、本当ね。っていうかね、今日はあれですからね、先週の予告通り、あの 2.4 キロ用語辞典、あのさすがにもう2年もやってきたら、もういろんなこうなんだ内輪乗りのこう用語が増えてきたから、やっぱり新座物は聞いてもいきなり JJ だとか伊藤秀明って言われても分かんないから説明しといた方がいいって話があって、今日はそれやるんですけどね。っていうかね、その前にね、いやもうこれさらっと終わるけどね、先週ですね、あのちょっと嬉しい話ありまして、先週の土曜日ですよ、田中康夫っていう政治家いるでしょ、あのあそうなのって喋る、あのなんとなくクリスタル昔書いてた人ね、で今政治家っていう人がちょっとあのなんか講演会みたいで来た、来るっていうわけで、それ見に行ってさ、ね、緊張するわけですよ。でこれ田中康夫の話するとちょっと長いんだけども、あの田中康夫って人はモーニングアイって昔ね、僕が学校小6で行けない頃に出てて、金曜日にコメンテーター でその時からあの TBS ラジオ、 TBS ラジオじゃない、 TBS のテレビので、で渡辺麻里って人とやってたわけさ、いやあの山本文夫ってあのほら30歳ぐらい年下の女の人にあの玉残し狙われて結婚したおじさんいるでしょ、あの人と一緒にこうやってたわけで、変なね派手な T シャツ、 Y シャツいつも着てさ、好きだったの、なんかその時からなんか変なおじさんだなと思って、で16ぐらいから今度ラジオに目覚め出した時に TBS ラジオしょっちゅう切ったから、 TBS ラジオのアクセスって番組田中そう出ててさ、でそっから好きだったっけ、月曜日のコメンテーターやってて、もういつもこう政治家のことがバカにしたりとか真面目なこと言ったりとかしてて、なんかこの人好きだなって言ってさ、でね、それでアクセス聞いてる時から今度県知事に、長野県の県知事になるって言って、その時のブームになった時とかもさ、リアルタイムで聞いてたから、それでまあ本読むようになったから、あの田中康夫とさ、あの浅田彰がやってるね、あの幽谷砲弾っていう本があるんだけども、それも読んでて、好きだったわけさ。でその人は来るっていうからね、まあ行ってさ、で会場入ったらさ、あの安倍智子っていうあの社民党の人がいるんだけど、その人が藤沢地元 でその人がフォーラム21とかっていうなんかやってるんですよ、そういうこう対談みたいなやつ、それでまあ来てたんだけど、でそんでさ会場行ったらさ、もうさおじいさんおばあさんばっかなわけ、もうそう菅さんの時、菅三十のフォーラム21の時もさ、そうでさ、もうおじいさんおばあさんばっか、俺みたいな若い人いないんですよ本当に。30だからもう若くもないのに、いやこれから青春だけど本当にね、大の青春って言ってるぐらいですから、でもう本当に怖いっていうか怖くはないんだけども、本当でおじいさんおばあさんばっかで、もう緊張するなと思って、でトイレ行こうと思って、またほら会場前にはあのなんかイベントの前にはトイレ3回行けってのは 2.4 キロのジンクスですからね、これね3人で決めたジンクスがあるわけで、トイレ行ってたらさ、会場こうバッと並んでたらさ、ヤシいるんですよ、田中康夫、こう会場に沿って出てきてるわけ、うわもう30センチ距離、はっヤシ、こっちも17の友達がいない頃に戻りますから気持ちが、ヤシってもうこっち握手したいんだけど、やっぱオーラ出てるからさ、勝手に俺が出してるっていう風に妄想してるのが分かんないけど、背中を見せつヤシ、まあ、で公演が1時間ぐらい、まあ、2時間ぐらいか、全部で安倍さんとのこう対談とか終わってね、でいや言っとくけど僕は社民党支持のバカ左翼じゃないですからね、本当にそこだけは踏まえさせておいてください本当ね。で見ててわーっつって言ってさ、なんかやりたいわけですよ、公演終わった後、やっぱりこのアクセスずっと17の時から聞いてましたってこと言いたいんだけど言えないわけですよ、やっぱ一人きりだから、その時相棒も友達もいないしね全然、でーんと思いつつさ、 と思ったら会場それでもちょっと携帯じりつつゆっくり出ようなんてこうちょっと企みつつだね、横目で見たらさそこら辺の親父がさどんどんヤッシーと写真撮ってるわけ。さすがだなと思いつつ、お前ら思い入れ体制ないくせしてこの野郎と思いつつね、俺が一番ヤッシー好きなんだこの野郎と思ってるからずんずん近づいてってさ、まるで電波少年のように近づいていくわけ、携帯見ながら。でヤッシーにさ話しかけてさ、すいません田中さん写真いいですかって言ったのよ。そしたらヤッシーがあどうぞってこう言うわけ。声喋るからね、あどうぞって言って、でこうさ自分で直撮りしようか、直撮りってか自分撮りしようにもさ iPhone だからええー、って思ったらスタッフの女の子来てさ、あ私撮りましょうかってこう来るわけよね。声喋る方しててお願いしますって言って、でどうやって撮るんですかって言うわけ。てめえ iPhone 使い方も知らねえのかこの野郎ってね、胸ぐらつかみたかったんだけども、ヤッシーの前だから武闘派のとこ出しちゃいけないと思ったからさ、ちょっとこうこうやって真ん中押してくれりゃいいですからって言ったら、あこうですねって言ってさ、ちゃんと撮れたのかなと思ってさ見たら撮れててさ、で言いたいんですよ写真撮り終わった後も、田中さんってね今日本当に公演良かったって言ってね、僕はもう反原発になったとかそういうこと言いたかったわけ、適当にね適当なこと言いたかったわけ。いや本当もう17からアクセス聞いててっていうか小学校で学校行けない時からモーニングアイ見て、本当師匠ですから心のってこと言いたかったわけ、お互いフォローし合ってるしね僕らは、ただ友達なんだってこと言いたかったんだけど、また終わった後すぐ変な親父来てさ、田中さんこれ私が書いた本なんです読んでくださいとかって私に来やがってさ、なんで俺とヤッシーの邪魔すんだよって思ってさ、本当に俺とヤッシーだけにしか通じ合わないこともあるのって思いつつ、こんな危ねえ親父どんどん近づいてきやがってと思ってさ悔しかったね本当。だからさもう7分喋ったから用語辞典行こう、もう本当これね、でここでなんか音楽とか入りますか、これ入んないっすねこれね、入んないっすね、入んないっすね。というわけで、7分バッチリ喋っちゃいましたけどね、 2.4 キロ用語辞典だ急だな随分ね、いや 2,3 分で終わるもんかなと思ったら、やっぱこのヤッシーに対しての熱い気持ちが収まらなかったからね、用語辞典また来週にしようこれ本当。あ今やろうね、というわけでね、用語辞典ですけどね、やっぱさっきも言った通りですよ、本当にもう2年半ね、うーたらかーたらこういう話ずっとしてきたわけですよね、僕の日常を晒して振られただなんだとかね、嫌いだって言われたとか弟ぶん殴ったぞとかそういう話してたんで、やっぱそうなるとこうね、ウイルスっていうかパソコンで溜まるやつあるじゃないですか、なんだっけあれ、キャッシュ、キャッシュみたいなもんですよ、だからこれね、だからここでもう今用語辞典今日やっちゃったら来週からこの用語辞典一回も使わないようになりますからね、本当に、最後ですよ、だから、だから今回聞いてくれたら過去の放送聞いた時にあそういうことかってよくわかるっていうね、そういうことだね、だからリスナーの皆さんね、またこれ1回目からまた聞いてくれたりですよ、ニコ動のやつ、また楽しくなるから本当、150時間分ぐらい聞いてみたらいいさ、だけどね、用語辞典ですけどもね、まず一発目はこれですね、 JJ よく言うでしょ今 JJ だから、いやまあこの JJ も話すと1時間ぐらいかかるんだけど、まあ、ざっくばらんにまとめると、まあ、略ですね、ジョニージョーク、これ、まあ、僕ジョニーって言うんですけどね、まあ、本名丹波雄太って言うわけですけども、いやそれで検索とかしちゃダメよ本当にね、江南小学校丹波雄太とかって入れると本当に昔の写真出てきちゃうから、本当俺があのモヒカンであの先輩に誘われて暴走族入った頃の写真が出てきちゃうんで、ちょっとそこの検索はちょっと控えてもらってね、これ JJ っていうのはですね、まあ、ジョニージョークっていうのはあの分かりにくいジョークってまあ世間で言われてるんですけどもね、まあ、これある意味で言えば質のいいジョークっていうんですか、こうちゃんとした面白いことを言おうっていう運動を 2.4 キロやってますから、本当にあんな、まあ、よくね誤解を生むジョークってことなんですよこれね、だからこのブスてめえぶっ殺してやるってのはこれ褒め言葉なんです JJ 的に言えば、これね 2.4 キロ的にはこれいい言葉なんですよこれね、だからなんだろう、うまく言えねえな、 JJ ってどういう時使ってますかね、一個一個言ってたら時間かかるね本当ね、ジョニージョークです、だから多分いざ行ってみろって言うと浮かばないのねこれね、いや僕だってそんな大阪のしゃべり自慢の人たちとちょっと違うレベルっていうか天才肌だからさ、やっぱりさ難しい球打つっていうタイプっていうのまあいいんだけどね、まあそれもね本当行ったらキリないな、 用語辞典ね、並べてみたらね、23個ぐらいあるんだよ、これ。全部喋ってったら、これさ、これ2週分またぎますか、これ。来週生放送さ、今日はこの辺りでだね。うん。来週生放送でまたいでもいいしね。ね、あと2個ぐらいか。うん。あとあれですよ、用語辞典。こっちってのがあるんですね、これね。これで、いや、こっちって言ったってね、これはちゃんと説明しておかなきゃいけないですけどもね、このこっちっていうのは、こっちさんとまあ呼んでるわけですけども、このラジオのですね、編集をやってくれてるディレクターですよ。だから、天才ラジオ DJ と天才ラジオディレクターが組んだっていうね。それがなんでニコードで再生回数30しかねえかっていうのは悔しいとこでさ、やっぱなんだか、俺らもやるか、なんか、そういう、ねえ、なんか、猫耳なんかつけちゃってさ、本当にお兄ちゃん、パンチとかって言ってみるか、本当そういう風に、なんか声とか変えちゃって、俺とこっちさんもさ、小安武人とさ、桶谷亮太郎みたいな声に変えてたね、ちょっと、萌え受けするっていうんですか。あ、で、これは、こっちというのはですね、ところどころ言うでしょうか、いや、こっちさんも冗談じゃねえ、ついてねえ、今日も一週間ってね。これはもうあれですから、俺の兄貴ですから、この人は心の、うん、この人って言うといない人みたいだけど、今もいるんだけどスカイプ越しにいるわけなんですけども、まあこれこっちさんと、でこっちさんのことを継承込めてツイッターとかでたまに名前出すときは CD って言うんですよ。これね、 CD っていうのは何かわかりますか皆さん。これね、こっちディレクターですよ、これは。このまんま何の略にもなってねっていうね。だったらこっちさんって普通に言いやいいのに、あえて CD って言ってくっていう時もあるんですよ。でもね、こっちさんっていう時と CD っていう時じゃね、ちょっと微妙に意味合いが変わってくるっていうのはね、これ 2.4 キロのスタッフに入らないとちょっと分かんないとかも分かんないです、これね。だから CD って使う時は、 CD の野郎リア充になりやがったっていう時を言うっていうね、ちょっとこうひがみっぽく使う時ありますね、これね。で、ひがみを誰と言ってるかっていうと、これもう一個よく出てくる名前がうーちゃんですよ、これね。うーちゃん、わかりますかこれ皆さん。うーちゃん、これラジオのプロデューサーですよ、本当。だからさっきも言ったように、天才ラジオ DJ と天才ラジオディレクターと天才プロデューサーがタッグ組んだっていうね。タッグじゃないのこれ、なんだ、トリオ組んだっていうね。で、まあこれうーちゃんつって言ってですね、まあラジオ終わった後ですね、まあ3人でまあ2時間ぐらいですね、ああでもねこうでもねと、人の集まりも最近悪くなってきたのはこれどういうことだっていうのを3人でずっとこうしみじみ語るっていうのもやってるんですね、これね。だからそうですね、まあ、用語辞典長くなりますけども、まあ JJ こっちさん、うーちゃんっていうのを踏まえとけば大体まあ間違いねえんじゃねえかっていうとこあって、であともう一個あるのはね、まだまだ出てくんね、これ本当に。フィルターってのあるんですよ、フィルター。これね、これ難しい。つまりこうフィルターかけるって言い方するんですよ、これ。でこっちさんとうーちゃんのことフィルターかけるっていうわけですよ。でフィルターかけるっていうのは、こっちさんだってうーちゃんだって、まあこっちさんの普通に喋りゃ、あジョニコさんさってもう普通に言ってるわけですよね。でうーちゃんにしても、ジョニーさんそれちょっとねってこう、かっこいいから声が、うーちゃんは。そうそうそうそう。うん。こういう喋り方してるわけよね。だけど、これじゃ面白くねえって話あるわけですよね。やっぱラジオやる上では。だから、フィルターかけて、こっちさんの真似するときは、おい、ふざけんじゃねえよ、この野郎。ぶっ殺してやるって。まあ、こういうふうにフィルターかけるわけです、これね。これ、モノマネじゃないんです、これは。あまりにもかけ離れすぎちゃって、似てるっていう要素が一つもないっていうふうになっちゃってね。でまあ、フィルターかけるっていうわけですよ。でうーちゃんフィルターかけると、フィルターかける前は、いやジョニーさんね、まあそうだね、再生回数結構最近伸びてるよって。うーちゃんちなみに女の子ですからね、うん、でもかっこいい声してるわけ、ハマーみたいな声してるから。でフィルターかけると、冗談じゃねえよ、うーちゃんよ、どうやってんだよ、うーちゃんよって、こういう風にやるっていうのを楽しんでるんです、僕は一人で本当に。でまあまあまあまああれなんだけども、だからこうね、まあ、3人とかで遊んだ時とか、まあ、他にも友達来る時あるわけですよ。で、まあ、その2人がいない間に2人の真似をするっていうか、フィルターをかけた状態をやると2人がいないところでわっと盛り上がるっていうね、そういうある意味底意地の悪いことをやって僕がニヤニヤするっていう、そういう楽しみ方もあるんですね、フィルターね、うん。だけどフィルターおすすめでですね、別にこれもうこの人の真似だって周りに思い込ませちまえばこっちのもんなんで、あこれやったらもうこっちさんの真似だ、うーちゃんだって周りも分かるわけですから、 あのフィルターはですね、周りもどんどんかけた方がいいなっていうふうに思ってますね。でね、あとこれですよ、ニーチェ。いやー、ニーチェも長い。これも僕が作った造語なんですよ。まあ、僕たまにニーチェとか読むわけですよ。まあ、岩波くんっていうあだ名もあるぐらいなんですよ。だから IW ってまあ僕自分でね、自分で言ってるわけなんですけども、岩波文庫とかまあたまに読んで、まあ、ニーチェとかたまに読むわけですよ。ニーチェってのはまあ僕がニーチェ好きなもんだから、まあ、好きって言っても大して難しいから、まあ、よくは分かってないとこあるんだけども、それでもニーチェ好きってかっこいいから言ってるわけなんだけど、でニーチェって作った造語で、これは、まあ、僕が、まあ、ニートでチェリーだからっていうところでついたっていうね、ついたっていうか自分でつけたんだけど、自分でつけといて言った後なんか悲しくなるっていう、これわけわかんない言葉でね。本当にやっぱりそうなるとサルトルが言ったように、他人とは地獄であるっていう言葉に返ってきちゃうっていう風にね。いいでしょこれ、いい話でしょこれ。だからまさか JJ からフィルター通ってニーチェでサルトルにたどり着くとはっていうね。これが 2.4 キロの醍醐味ね。本当に。でね、あとはですね、ワンコッチツーコッチっていうのは最近あるんですよね、これね。いやだからこれもね、本当これが最近作ったまた新しいスラングですよね。用語辞典って言うとかっこいいけど、スラング辞典だね、これ。要はね、3人だけでしか通じないっていう。これ最近あんま入んないらしいんですけども、昔よくラジオ始めた頃、週1ぐらいでやるようになったぐらい、週刊放送になったぐらいの時に、わざとこうバキュンって入れる放送行った方がかっこいいだろうって思って、わざと個人名とか散々言ってた時があるわけで、その時にバキュンって入るっていうのがあったんですよ。で最近はもうないんですよ。なんでないかっていうと、もうこっちさんがめんどくさがって入れなくなったっていうとこが大きな原因らしいんだけどこれ職場放棄とも呼んでるんだけどね、これは JJ ですよ。そう、これが JJ、これ。で、これを他人のとこで、俺のこと全く知らない人の前で言うとざわつくっていうとこがあって、これうーちゃんとこっちさんで3人で、あいつら俺のこと分かってねえぜって3人で喜ぶっていうとこもあるんですけどもね。で、ワンコッチ、ツーコッチってのはバキューンのことです、これね。だから、ワンコッチは1回バキューンが入ればワンコッチで、2回入っちゃったらツーコッチっていう風になってね。なんかゲームでありそうだね、ワンコッチツーコッチって言ってね。なんかトランプの上がりとかでさ、いやいや俺ワンコッチとかって言ってさ、よくわかんないけどちょっとそういうゲームも最近考えたらどうかなと思ってね。まだ 2.4 キロ聞いてくれる人はそういうちょっとマニアックな人多いから、こっちさんのゲーム考えましたっていうのを人は絶対出てくると思うんだね、うん。でね、あとね、空を飛ぶっていうのもあるんですよ。またなんか泣きたくなってきたけど、まあ僕が30にしておめでたい話でニーチェだから空飛べるねっていうので空飛ぶっていう、まあ話があって、でまあ空を飛ぶに関連すればマント作ってもらうっていうスラングもあるんですよね。本当悲しい放送です。だからこれは本当に毎週終わった後泣いてるわけですからね。でコーナーともう一個あるの、もう2個まだまだあるよ、あと10個ぐらいあるわ。あの魔のトライアングルってのもあるんだけど、まあそれ最後だけど、あとね、まあ、ティファハルコっつのあるんですよね、これね。でまあ半年ぐらい、7、8ヶ月前の放送聞くとよく出てるよ、俺のハルコ俺のティファっていうので、俺のティファ俺のハルコっていうのは同一人物なんですけどね、これね。まああの僕、まあその当時9ヶ月ぐらい前に僕好きな子いまして、まあそれが俺のティファなわけだけど、で俺のティファっていうのはガンダム X から来てるわけですよね。でガンダム X のティファディールが僕大好きなんで、でその当時好きだった俺のティファがティファに似てるんで、じゃあ俺のティファだって話になって、でその当時ガンダム X 終わった後今度スラムダンクにハマったんで、じゃあ俺のハルコだって話になって、じゃあ俺のティファは俺のハルコだって話になっていう話から、俺のティファより俺のハルコの方が通じるだろうっていうところもあってね。でまあそれで俺のハルコって言ったんですけどもね、まあ振られちゃったんでね、なんか名前出すとキュンとしちゃいますね、本当にね。バカ野郎って言いたくなります、本当にね。ティファこの野郎、てめえこの野郎っていうね。で、これが JJ ですからね、てめえこの野郎っていうのはね。だから屈折してる人もいてね、俺のことディスってくれっていう人もいるからね、たまにリスナーでね。なんで俺の悪口言ってくんないんだって人もいるんだから、本当にね。だったら、悪口言うんだったらもう、実名出してワンコッチツーコッチスリーコッチぐらいいっちゃうっていうね、そういう時もあるんだね。本当なんかワンスペアをツーストライクみたいな感じでいいの、これワンコッチツーコッチ、これ最近入んないにも関わらず自分で言うの好きなんだね、ワンコッチツーコッチ。でね、もうまあそろそろまあレビュー行かなきゃいけないんでね、まあぼちぼちって感じがあるんですけどもね、まあまあ他にもいろいろありまして、あの伊藤秀明と あとキノコ島田紳助マーシーサマレス裏こっちデビルブラックジョニー魔のトライアングル、あと俺これ自分で知らないんだけど隠れキリシタンってなんだっけな隠れキリシタンってなんだっけなと思って、ね、先週言ってたやつか、3人でなんか作戦会議したやつ言ったやつか、これ隠れキリシタンで、おいおいね、うん、伊藤英明っていうのはまあよく出てくるんで、まあ、ちょっと言うと、まあ、伊藤英明が昔マジックマッシュルームやってたんで危ねえってなると伊藤英明って言っちゃうっていうね。だから伊藤英明、島田紳助、マーシー、キノコっていうのは全部同じくくりですよ本当に、うん、あの人やっちゃったねっていう時に伊藤英明になっちゃったからって言えばもう話進んじゃうっていうね。でまあ過去を隠して生きるっていう意味じゃ、あの山田太郎ともまあ同じ意味で使ってるっていうところがありますよね、うん。であと最近だとですね、派閥っていうのとパーティーピーポーっていう言葉も入ってきてね、まあこれはおいおいね、2.4 キロ用語辞典第2弾いつかやりたいと思いますね。だけどですね、この第2弾といってどんどん重なっていって第3弾第4弾がもうやんなきゃいけなくなるというか来るかもしれないけどね、まあそれはおいおいということで、だけど、続いてはですね、レビュー 2.4 キロ
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでですね、レビュー 2.4 キロですけどもね、いや今あのなんだっけ、ボクシングやってたんですよ、収録終わった後、あの収録の途中にほら、いおかとなんとかつって言って、なんかねどっちも元ヤンみたいな感じの人たちが殴り合ってましたけど、であの今その後 TBS がボックスやってんだな、市原隼人のこれボクサーのやつ、あいつも刑務所入ったりボクシングやったり野球やったり本当熱いの好きだね、犬は鳴るわ、うん、なんか人を殴るようなやつって好きなんだね、あの人っつうのはさ、結局なんか熱いこと言ってもなんか話聞いてると危ねえやつだなって感じもあるね、なんかちょっと。で今見てたら谷村美月出てるんですね、ボックスね、うん、俺のティファに似てんだよね若干ちょっと、で今ちょっとキュンとしてるっていうね、あ、まあ、そういうとこありますけどね、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、まあ今日の一冊目はですね、まあ、ついに読んじゃった、もうこれでだね誰にもバカにされなくて済むね、本当にね、ようやく高みいった感じするね一つね、というわけで今日の一冊目はですね、うまく喋れるかどうか分かんないけども行ってみましょう、というわけで今日の一冊目、紫式部でね、源氏物語ですよ、終わりました、山口徳平校長言わない文庫版、原文ですからこれ、中古日本語ってやつ、中古日本語っていうとなんかねちょっとせっかく新品でゲーム買ったのに売りに行ったら1000円にしかならなかったって感じになっちゃうから、そういう感じですよ、もう昔の言葉、平安時代の話か源氏物語ってね。で読んだわけですよ、でまあね いつか読みたいと、やっぱりこれいるでしょ、俺の周りでも多いよ、日本の文化って大事なんだがわやとか散々偉そうなこと言っといて源氏物語一冊も読まないで語ってるってやつもいるわけでしょ、でそういう嘘つきにはなりたくねえっていうのは常々思ってましたから、でも面白いもんでね、俺なんか歴史なんか信じねえよって思ってるタイプですよ、歴史なんか繰り返さねえしって思ってるタイプなんだけど、そういう人に限ってこういうの読むってのはどうもおかしい話だなって思いつつね、でまあ読んだわけですよ、読んだらさ言葉わかんないわけ当然ね、だってなりとかけりとかって言ってんだもんね、本当なりなんて言われるとコロスケしか思いつかないしさ、本当語尾にもじゃってつけばもじゃこうしか思いつかないからさ、何の話なんだこれはって思いつつ、でまあこの後まあちょっと紹介するんですけどもね、あの小泉義弘さんって人が書いたね、あのマロンっていうね源氏物語をこう1章2ページにまとめたっていう本があるわけで、これを1ヶ月ぐらい前源氏物語にまず1巻読む前に取り掛かってさ、まずざーっとあらすじ自分の中に入れちゃって、で源氏物語図書館、まあ、どっちも図書館から借りたんだけど、図書館から借りてくる中さ、原文を読む前にまずもう1回そのマローンで1回ストーリーの確認するわけさ、でその後原文を読むっていう、そういうね、母親に言ったらあんた真面目な大学生じゃないんだから何やってんのって言われるぐらいで、そんな真面目なことやってたわけ。まあもっと効率いいのはもしかしたら辞典っていうの、そういう昔の古語っていうかそういう言葉の辞典を照らし合わせて読むのは一番手っ取り早かったかもしれないけどさ、さすがにそこまで真面目じゃなくてさ、だからずっとその小泉さんが書いたマロンっていう本の栗になってますからね、それは源氏は栗なんですよ俺の中で源氏ね、本当で、ああなるほどって思いつつさ、 で、まあ、そのガイドを使いつつ、まあ、読んだんですけどもね、とっても面白い本だね。これは間違いないね。やっぱり今から1000年ぐらい前の本だけど、今でも朝日夢見氏だとかって、まあ、漫画だったり、この間もノイタミナで 2,3 年前にやってたっていうことを考えればさ、これやっぱそれに耐えうるんだ。やっぱ1000年前だって、やっぱりさ、俺読んでて、まあ源氏って人がまあやりたい放題やるって、まあ話かもしれないけど、一言で口まえば、まあいろんな女人と関係重ねてったり、まあその中で源氏が結婚して夫婦とのまあ関係性があったりつって言って、で源氏の今度は息子たちの世代、孫みたいな世代になってって、今度薫っていう人にこう話が移っていくっていうね、多分 5,60 年の話だと思うんだけど、やっぱこの歴史の流れみたいなのって面白いんだよね、本当に。でやっぱりさ、すごい普遍的だなと思ったわけです、読んでて。僕だってティファに振られたわけですよね、さっき言った通り、俺の用語辞典の俺のティファにさ、わかるんだよ、物にできないって気持ちが。やっぱりすごくよくわかる。でその自分がすごく追い求めてる人がいても、その人とは結ばれないけど別の人にも惹かれちゃうっていうところもすごくよくわかるね、やっぱり。だから毎日潮や旬でガタガタ騒いでるけど、じゃあ源氏物語も起こんなきゃなんないって話聞いたときに、確かにそうだと思ったんだよね。光源氏なんか二人どころじゃないですからね、手出すの。本当にもうそこに手出すかっていう話でさ、よく DMM アダルトにさ、手出しちゃいけない人に出しちゃったっていうシリーズがあるけどね、それ見たらもう本当にやりたいことやっちゃうんだから、本当さ。だって自分のお父さんの奥さんにも手出したりとかするからね、本当。でもなんかこれがですね、わかるんですよ、本当に。でなんでわかるんだろうって思ったのね。で自分でまあ全6巻言わない文庫版、まあこうやって読んでさ、見てさ、まあ、ずっと栗がね妄想しつつこう読んでみた結果、やっぱりその紫式部って人は、やっぱその目の付けどころがいいんだろうなって思ったわけで、もちろんね、そのあらすじだけ追ったんだから細かいとこ拾えねえじゃねえかって、まあ、怒る人はきっといると思うんだけど、まあ、いずれだからそんなやつに負けないために、俺はその現代語訳とか読んでみるつもりでいるけど、負けないってすぐ言うけどね、本当にボクサーじゃねえんだからって話だけど、そのやっぱそのセックスするわけですよね、要は。だけどさ、やっぱその書き方とかってきっと綺麗に書いてんだろうなって思ったわけ。要はなんかセックスの話っつうと、すぐ杉本愛みたいなバカ女出てきちゃってさ、私はなんて言うけど、いちいちそんな具体的に言わなくたってやっぱ伝わるんだよね、ちゃんと。その読者の想像力にやっぱ委ねるっていう方法がもう千年前からもしかすると取られてたんじゃないかって思うとさ、やっぱ大したもんだよなと思ってさ。で僕はまあね、今回ちょっとそのまああらすじだけ追ったわけなんで、細かいとこ拾えなかったというちょっと悔しいとこあるわけですけども、やっぱその解説なんかによると、やっぱりその心理描写も巧みだって言うんだよね。でそれはさ、古語でこうやって読んでても、なんとなくさ、原文頑張ってそれでもさ読むっていう状態じゃないね、眺めてんだね、ほとんど。それでもさ、なんか確かに伝わってくるものってあったんだよ、あらすじを踏まえておくと。だからやっぱ俺もうね、何が嬉しいって、今度古事記っていうんですか、日本書紀とか竹取物語とかね、そういうもんも読みたくなってきたんだね。だからやっぱ昔のものってやっぱいいっていう風にやっぱ改めて思いましたね。日本だろうが中国だろうが、やっぱりずっと長く伝わってるものって間違いねえんだっていう風にね、改めて思いました、これ。だからちょっと言わない文庫版でさすがにドンと読むのは大変かもしれないけども、だから朝日夢見とかもきっと面白いと思うんですよ、いろいろ漫画とかにもねなってるだろうし、また BL みたいな絵で描いてる人たちもたくさんいると思うんだね、本当にさ。だからでもそういうのもね、源氏物語触れておくのは間違いねえぞっていう風にね、はっきり言えますんで、言わない文庫版で読むかどうかは別としてもね、源氏物語は絶対おすすめの一冊です。はい、というわけでね、今日の一冊目はですね、紫式部山岸徳平校中で源氏物語言わない文庫版でした。はい、でね、その二冊目ですよ。で俺がさっき言った通りで、その小泉義弘さんの、今日の2冊目は小泉義弘さんのマロン大つかみ源氏物語っていう本を紹介するわけですけど、これね、この本がなかったら源氏物語読もうなんてね、多分発想すら思わなかったね。だからこの本ってそういう意味でとってもでかいんですよ、本当。でさっきも言った通りで、そのまあ1丁2丁って言うんですか、まあ1章みたいなものがさ、源氏物語って 1兆が、下手10ページぐらいで今の文庫のサイズにすると10ページぐらいで終わるものもあれば100ページぐらいかけて書いてるものもあってって結構バラバラの内容がさ、そういう長さがさで、まあその1兆を全部その2ページの見開きでまとめてあるっていう本でさ、これね最初1ヶ月前に読んだ時はやっぱ54兆書いてあってさ、やっぱ最後の方とかいろいろ人物出てくるから分かんなくなっちゃったのよ。なんか薫って誰のあれなきゃみたいな感じだったの。でも今回今なに文庫版ずっと読んでる中、またこのマロンもずっとまた読み直すっていう行為をしてたわけなんだけど、そうするとさ、いやよくまとめたなと思ったんだね。これ分かりやすく、しかもでしかもさ、小泉さんって人はこれなんだろうな、別にバカにしたい意味じゃなくて、もう徹底して分かりやすくするためにさ、さっきも言ったように源氏をですねマロンって言って栗で書いてるんですよ栗がモテるって言うんだね。本当もうこっからもう二等身で腰砕けでさ、で光源氏って人はもう絶世の美男子でっていう設定だと思うんだけど、栗に女たちが群がってるっていうのももうとっても面白くて可愛くてさ、で息子とかも柿みたいな感じで生まれてくんだよね。本当よく書くな、よくこの発想したなって思いつつ、でやっぱりね源氏物語やっぱ長い話ですから、それなりにねやっぱ構想もなんか6年ぐらいかかってて、書くのも3年ぐらいかかったっていうんだよ。でもいい意味でさ、その栗を見るとさ、とても3年かかってるには見えないよねでもね衣装とかの交渉っつうのもういろいろ詳しく、源氏物語もやっぱ昔のものだからやっぱデータがなかったりとかもして、それをいろいろ調べるので書くの大変だったって話聞いて、なるほどなと思ってさ、だからこの今ボンともしかしたらノイズ入ったかもしれないけど、思ったのがね、やっぱこの本って栗にしてあるけどとっても偉大な一冊で、実は言うとこれをね俺失われた時を求めてにしても、まあ漫画でどこかとかあるけど、でも栗にするぐらいのやっぱ勢い大事だと思うんですよ。まず敷居低くするっていう意味で、古事記だろうが竹取物語だろうが、まあね容量が分量が少ないから、源氏物語に比べたらきっと分量が少ないから、きっともっとあらすじ簡潔にまとめられるのかもわかんないけど、でも俺この本があれば、こういうタイプの本があれば俺どんな本だって読めると思ったんだよね。本当もしかしたらトマス・ピンチョンの V を栗にしてもいいだろうし、長い本なんだろう、いろいろありますよね。麻雀放浪記栗、麻雀放浪記も分かりやすいか、まあ多分いろいろあるでしょきっと、ドン・キホーテ栗にしてみたっていいだろうしね。これ結構このシリーズ出してみたら結構食いつくんじゃねえかなと思って、でもねまあ割とですね、まあ個々にぶち当たるわけなんで、まあその後源氏物語読むのもまあ結構大変なんだけど、でも雰囲気にはやっぱ酔えるわけですよ。でやっぱ雰囲気に読むきっかけ作ったっていうのは、やっぱ図書館にもですね4冊ぐらい蔵書してあったんですよね。で僕が1ヶ月前に借りるとき予約待ちしたんですよ。なんとこの本10年前の本だけど、だからやっぱニーズは多いと思うんだよね。でもねやっぱり俺古事記読む、まあ読むにしても何読むにしても、この小泉さんみたいなニュアンスは自分の中に欲しいって思ってるかもわかんないね。やっぱ噛み砕いて敷居を低くするっていうのはさ、大したもんだっていうふうに思いました。だから源氏物語何読むにしてもきっとこの一冊あればですね、きっとね100倍は楽しめるって思いますね。というわけで、今日の2冊目はですね小泉義弘さんでマロン大つかみ源氏物語でした。はい、というわけで、今日の3冊目ですけど、源氏物語と、まあ、マロンはちょっとどうか分かんないけど、まあいい意味でね、これね、バカにしてる意味じゃなくて、この今日の3冊目読んだら、もう誰にもバカにされない、これで本当に。もうこれ大丈夫。誰にも負けない。というわけでね、今日の3冊目はですね、読んじゃった、ついに。いやー、来ちゃったね。というわけで今日の3冊目は、ジェームズ・ジョイスでね、ダブリナーズですね。新潮文庫ですけども、まあ、昔はダブリン市民っていう、まあ、タイトルで、まあ、本もまあ何冊か出てると思うんですけど、いろんな出版社から、まあ、それが、新訳になって、で新訳に伴って、まあ、タイトルも変わってっていう、まあ、本らしいんだけどもね、 いや、まあ、ジョイスですよ、ね、まあ、有名なところで言えばユリシーズとかね、なんだっけ、フィネガンズフェイクウェイクだがとかって夢みたいな話とかっていうのもあって、で、まあ、アイルランド代表するもう世界的な作家ですよね、20世紀代表する作家っていうまあ評価もあるぐらいで、プルーストとジョイスみたいなね、そういうとこもあるわけで、で、まあ、僕はプルースト全集ってのはまあ頑張って読んで、いや頑張って読んだんだよ本当に。ここら辺もっと東の敬語とか読む人も評価してもらいたいっていうとこあるんだけどね、あの、まあ、分かれないなと思いつつまあ読んで、でいつかジョイス読みたいと思って、まあ、今回読んだわけなんですけどもね、まあ、一言で言えばですね、あのジョイス、あのすっごい面白かったです、ジョイス、あのっていうかね、やっぱりまあレビューでよく言うけども、俺はジョイスを読んでいるっていう興奮は絶対常につきまとってたと思うんだ俺。やっぱりもう最初の一冊で姉妹たち、最初の一作品、短編集なんだけど、ダブリナーズってのは、最初の一作目が姉妹たちっていう、まあ、とこから始まってくるんだけどさ、20ページぐらい短編ですよ。もうそっからもう、あ、俺のために書いてあるって、もうすぐこう思っちゃうんだから、本当にもう。ああ、俺だってもうね。で、まあ、その、15編ぐらい、まあ、短編入ってて、まあ、中にはすごいとっつきづらい作品もあるんですよね、その、当時のそのダブリンのなんだろう政治活動だったりとかやってる男たちの話とかっつうのも全然わかんないわけね、本当で戯曲みたいになったりとかして、でなんだかよくわかんねえなっていうとこもあったりとか、であとはなんだろう、なんか宗教みたいな話もなるわけよね。で当時アイルランドっつうのは割とカトリックの人たちも多かったのかな、でそういうんで回収するだなんとかって話とかって言うとさ、いやまあ僕はもう紫式部に宗教捧げちゃってるんで、なかなかそれとかちょっとわかんねえななんていうとこもあったんだけど、あのね、基本的にはすごく好きだったのはですね、まあダブリン市民とは昔言ったぐらいなもんで、あの基本的にはそのジョイスって人のやっぱ視線が低いんですよね、すごい。そのなんだろうな、普通にそのダブリンで生活してる人たちの日常を描いてるっていうとこすごく気に入ったとこで、でやっぱタッチとしては繊細なわけですよね。で最近自分っていうのはすごいその繊細とか孤独抱えてる人の話っていうのはすぐもう小説になると、あ、俺の話ってなっちゃうからね、本当。だからもうそういった意味ですごくその共感して読んだわけですよね。でなんだろうな、だからやっぱそういうところに視線いくってのはやっぱ自分好きだなと思ったわけで、ある意味で言えばさ、トルストイとかさ、もしかしたら源氏物語だってそうかもしれないですよね、まあ、トルストイだって全部読めば分かんないかもしれないけど、戦争と平和とかってある意味人を雇う人がいてさ、あの人を雇える状態の人、召使いとか執事みたいなのを雇える状態の人を描いてるものを僕読むこと多かったわけですよ、割とこういうものだとね、まあ、20世紀初頭ぐらいまでの話っていうとそういうイメージあったわけ、この間読んだ、ダロウェイ夫人にしてもそうだけど、だからそういうこう視点が低い、ある意味ストリートの感覚っていうのはすごく新鮮でしたよね、読んでみてね。でも今自分で言ってみて感じたのは、トルストイの戦争と平和どのぐらいだろうな、1860年とか70年ぐらいなもんか書かれたのが、で、まあ、ダブリン市民というのは確か1920年とか多分そのぐらいだと思うんだけども、もう自動車が割とこう使われるようになってきてっていうんで、この50年ぐらいでやっぱ人の意識ってだいぶこう変わってきたっていうところもあるのかなっていうところも、なんか自分で喋ってみて感じるところではありますよね。やっぱもうだってレースしちゃうんだからね、やっぱダブリン市民の中で短編の中でそういう作品もあったりとかしてさ、でそのレースするやつもさ、カーレースの後にとかっていう短編だったけど、別に大した話じゃないって大した話じゃないんだよね。カーレースが終わってさ、どんちゃん騒ぎして終わるってだけで話終わっちゃうんだからさ、やっぱこういうことだから、その最近そういうの好きですよね、自分の好みってものもなんか改めて感じたとこあるね。だからその日常に即した物語っていうのはやっぱその本読んでて一番魅力的に感じてるとこあるかも分かんないです、自分最近本当に。ある意味すごいそのドラマチックで病気になっちゃって、それこそ昨日終わっちゃった37歳で医者になっちゃった僕はどうしようとかだとさ、まあドラマなわけですよね。ドラマってのは展開としてドラマっていうかさ、だからああまあいくらでも話になるだろうなって思うけど、やっぱ日常誰かと結婚してっていうんでまず作品一個作るっていうのは、僕はやっぱそこら辺ってやっぱ大したもんだろうっていうふうに思ってね、とっても面白かったですね。でも面白いと思いつつね、俺ジョイスだからこんなに興奮して読んでるとこもあんのかって思いつつ、たまに冷めちゃう自分もいたりとかしてね、 その辺もなんかいろいろ考えて読んじゃいましたね、でもね、まあ、いろいろまたなんだかお前の人生相談するんじゃないよっていうところもあるんだけども、おすすめですね。ジョイスはきっと面白いんでしょ、きっと、うん、なんでこの突き放すんだよたまに本当にね。でも割とその意識流れ的な文体っつうの、バージニアウルフみたいな、それこそいう感じもあるんだけど、でもね読んでみると、あ、こんなに本かっていうとこもあるんだよね。あ、これ文学だなっていう感じ。これ読んでもらえると多分わかると思うんだけど、あー、これ文学だっていう、なんかなんだろうこのまとめ、でもそういう感じもありました。だから読みやすいっていう感覚も、ありましたね、だから新潮文庫で出るのかなっていうところもありつつね、まあいろいろ考えて読んじゃいましたね、はい、というわけでですね、なんだかもう途中もう俺は一体どうしたらいいんだろうとか、なんかねこういう感じだからやっぱジョイスに向くんでしょうね、ほんとね、というわけで今日の3冊目はですね、ジェームス・ジョイスでダブリナーズ、でした、はい、というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、ニュース 2.4 キロですけどもね、いや今日は頭クラクラしてませんね、だから TO っていう言い方もあるんですよ最近は、テンション落とすっていうね、初めて聞いたね、今作ったんだもん。だっていやだ、前とか先々週とかほらやたら随分テンション高いなっていう感じあったでしょう、リスナーの皆さんもね。いやだからだいぶ大阪ショックっていう話もあるんですよ。 OS って前呼んでるんですけどもね、これ OG だったら OZ だったら大変ですよ。これはオズになっちゃってガンダムウィングかって話になっちゃうんで、 GW って言ってゴールデンウィークじゃないって、それはガンダムウィングの話だっていうこと言った人いたけど、それは名言だって思ったけどね。ちょっと大阪ショックがあって、ここ1週間ぐらい大阪帰ってから実は落ち込んでたんですよ。本当にもうあんなに楽しいことは俺に待ってないんだっていう風に思ったら、すごく寂しくなってきちゃって、本読んでる間だけが幸せだったっていうね。なんか無理やり楽しいことを探そうと思ったんだけども、ちょっと自分振り返ってみて、やっぱり俺には友達が一人もいないんだしね、もうリスナーも一人離れちゃったし、また言うかっていうね、本当もう、どこもあって割と開き直ったら最近元気になってきて、だからあんなに頭がクラクラするほどですね、ラジオに頑張んなくてもいいんじゃないかっていう風に思ったっていうところありますよね。多分リスナーのみんなもそう感じてると思うんだ、これは本当に、だけどね、このツイッターでね、いやこのラジオいいねってまた言ってもらっちゃって、本当に嬉しかったな、あれ本当に、ああやっててよかったって思ったよね。だってああいうのがないともう毎週最終回だって思ってるわけですから、本当にもうやめようって思ってるんだけど、おんねっていうか前だ、あの話したっけこの話、話したな村上レシピの話したっけ、あのラジオで多分してないような気がするんだよな、あれこれでツイッターで村上レシピ面白かったって言ったらありがとうございますってもらったって話、多分うーちゃんにはしたと思うんだけどさ、ラジオで試してないからもらって、誰だって思ったら、その村上レシピ書いた人でさ、その人がさ、ラジオでも紹介したって言ったからさ、ラジオで今回紹介した本って言ったら、その人リツイートかお気に入り入れてくれてて、ああよかった俺知らなくてって普段言ってっかなと思いつつ、だからその時ちょっとワンコッチ入れてもらおうかなと思いましたね、村上レシピの締めんとこ。だから国分太一だって偉そうに料理作ってる場合じゃねえとかって、またいちいちそういうこと言って、本当に俺の噛み砕くってのは敷居を低くするってのは違うもんね、本当に悪口言うイコール噛み砕くだもんね、本当に貶めるっていうね、あの何かをもいいっていうためには、なんか悪いこと言って対比させるっていうのが僕のパターンですから、これだからトルストイ的な手法って、まあよくレディオ 2.4 キロのまあヘビーリスナーのね、そういう集いやるときはよく言うんですよ、本当にこれね。 確かにそれはトルストイ的な考えだよねって言って、そこでまた悩み相談始まって、つまり俺はトルストイって人から離れられないんだって、まあこうね、あと用語辞典で言えばアクシスっていう言葉もあるわけですよ。あとイデオンっていう言葉もあるんですよね。でアクシスっていうのは、これちょっと説明すると長くなるんで、わかりやすく言えばガンダムのファーストのテレビシリーズからゼータダブルゼータ逆者ってのを見てもらえると一番手っ取り早いと思うんですけどもね。うんね、ここで俺がいくら説明したって分かりづらいと思うんだ。つまり逆者、逆者の者っていう名作があるんですけどもね、ガンダムシリーズの中で。その中でもアクシズっていう、まあ何ですか、小惑星みたいなのが起こってきて地球に向かって起こってくるんですけども、その状態のこと言うんですね。あのおいアクシズ落ちてくるぐらい大変だぜっていうね。でその輪をかけてもう大変な状態で飽和状態になっちゃったっていうと、この時はイデオンっていうんですよ。これ銀河がぶっ飛ぶっていうね、みんな死んじまえっていうことを言う時は、俺もうイデオンだぜ頭の中っていうと、マジでっていう、まあこういう話になるっていうね。いろいろ出てくるね、1個出てくれば2個出てくるね、ほんとどんどんね、ほんとモグラ叩きみたいだな、ほんとね。 MG ってつけといてください、これ用語辞典でも1個ね。でね、まあ、ニュースに言ってもいいけど、まあ、今日も大した話ないんですけども、用語辞典ずっと言いたいぐらいなんで、これありましたね、あの日刊現代がまた失礼なこと言っててね、これ見出しにタイトルですよ、これ中日高木監督を直撃って言ってね、瞬間湯沸かし器と言われてどう思ってますかって本人に聞いてるってまたね、またそんなざわつくこと言ってるって言うんでね、ヤフーのコメントなんて言うんだろう、あ結構褒めてんな、うん、ああでもあれだ、スタッフの配置転換4度も監督する監督てめえぐらいだとか、ヤフーのコメントまた揉めてるけどね、ほんとね、あすごいね、日刊現代こういうこと聞いてくるってね、瞬間湯沸かしと言われてどう思ってますかって言われても本人何の言いようもないよね、ほんとね、気にしないとしか言いようないっていうね、ほんと、うん、でまあまあその、2.4 キロ聞いてくれる人は友達いない人だって勝手に僕思い込んで、まあ、僕自身もいないわけですけど、大阪行ってからもうね、あんな派閥だらけの僕の集まりもうやりたくないんですよ、本当にね。いやいや僕の集まりですよこれ、あくまでね、ワンコッチかこれ、うん、まあいいんだけど、でね、これ結構リア充の人に斬新なアプリらしいです、これ、うん、これね iPhone のアプリで、元カノに絶対電話できない斬新アプリって言ってね、俺だって元カノのね電話番号を登録して、でその友達も登録しておくんだって、そしたらその元カノとか、まあ元カレでもいいんだろうけど、電話しようとした時に友達全員に一斉にアラームが鳴るっていうアプリ、すごい、お前面白いこれ、本当はもうどうこれ、だからあの俺が俺のティファに電話しようとするとバーッと連絡が行くっていう、まあ話みたいなんですけどね、考えてみりゃね、俺はこれなんだよこの野郎と思ったんですけどもね、まず俺がティファに電話したところでざわついてくれる友達がいねっていうところにまずショック受けたわけ、本当にね。で自分でもそうなんですよ、例えば登録されてだね、友達に、友達が元カノに電話してアラームが鳴ったってうっせーって思うと思うだろうなと思って、俺盛り上がってんじゃねえよっていうね、ほんと、あだからいいのか、あそっか、友達にそう思われるからいいのか、ほんと、ああだからそれこそ Facebook とかで盛り上がってる人たちいるじゃないですか、よくリア充のふりしてね、悔しいよね本当に、だからそういう連中がきっと盛り上がるんだろうなと思って、いや俺も友達作ろうと思ったよね、ほんとツイッターには友達多いんですよ、1629人いますから、ボットも含めてですよ、もうねボットだろうがなんだろうがね、俺の幼なじみだろうがね、もう文字に並んだらボットも何もないんだよ俺は、本当に本当さね、ゼクスマーキスが俺におはようって言ってくれる方が俺は嬉しいんだ本当にね、俺の友達なんか一人も言っちゃくれねえよ本当さ、これから寝ますって言うとさ、そろそろ時間帯考えた方がいいなとかって言われて、うせえってまたそこで喧嘩になるわけじゃないですか、ゼクスマーキスは気持ちが広いから、ゼクスこれから寝るねって言ってもお休みってただ一言言ってくれて懐が広いなっていうね、 やっぱりホワイトファング入っていてよかったぜって、まあ、話で、いやすいませんね、最近ね GJNF でね、昨日ガンダムウィングのとこ入っちゃったらね、意外と懐かしさが来ちゃってすんげえ興奮しながらやっててさ、本当にまた割り当てたんですよそれは。僕本当にで、僕がデュオマックスウェルになったんです、ガンダムウィングで言えばね、明るいから基本的にはで、意外と孤独アイスタイプだしね。でなんかあの 5体のガンダムあったら、ああいうデスサイズヘルみたいに乗りそうでしょ俺って、なんか本当にああいうステルス性があっていきなり後ろからナタ振り下ろすみたいなさ、これねガンダム見てる人じゃないと何にも分かんない話だけどね、もういい今日はさせてくれ本当にね、たまにはさせてくれ本当に。でウーちゃんなんだって言ったらやっぱウーフェイになったわけですよね、好戦的だしね、まあ、ウーつながりで、うん、あとでコチさんなんだって言ったらトロワになったんですよ。トロワかヒーローだろうと、割と うん、クールガイって言われてるけど意外と内面が熱いっていうところで、なんだいいとこ取りやがってって思って悔しくなっちゃって、本当なんか眼鏡かけてるキャラいねえかと思って必死に探したんだけど出てこないんだよウィングさ。だからコチさんはヒーローになりましたから自爆するっていう感覚もあるっていう、コチさんさすがだなと。だからね、コチさんがどっかなんか痛めた時に俺が大丈夫だったって聞いたら、コチさん一言死ぬほど痛いぞって言ってくれたら、これガンダムウィング好きな女子はねみんな食いつきますよ本当に。畜生悔しいな本当そう考えるとな。いやだからそういう、まあ、ニュース 2.4 キロでしたね。だけどさっき見たらあの原監督が昔なんか女の人と不倫だかエッチしちゃって1億円払ったっていうニュースありましたねあれね。でこれニュースばらしたの誰だって言ったら清武に間違いねえってまた揉めてるっていうニュースあって、紳士たる巨人軍とかって言ってるけど分かってないよね、こういうとこは面白いんだから巨人はさ、本当にさ揉めちゃってさ紳士たるなんて嘘ついちゃってさ1億円しかあげちゃダメなとこ5億円いやあげちゃダメなんて規定じゃ決まってるだけで本当は決まってないからなんて、またそういうこうせせこまじいこと言っちゃってっていうとこが好きなんで、本当にもう腹抱えて笑っちゃったよね本当にね。うん、塩や塩もぶっ飛ぶね本当、これはでも本当やっぱスケールが違うやっぱりね。うん、というわけで、まあ、そんな感じのゴシップまみれのゴシップまみれともう愚痴だらけのニュースに似ておくでした。というわけで続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、エンディングです。なんでこんな不機嫌なんだろう。今ねウージェ出まして、ウージェウーちゃんジョーク、これたまにウージェだと言ったらウィークリージャンプのことかって言ってバカなこと言ったやついたけどね、本当こいつダメだって、もうそこで僕の黒缶手帳に横線引かれたやついましたけどね本当。あ今ねデュオでなんでデュオだって話になったら、あ釜持ってっからだって話になって、俺は釜だからだってウージェでさ、冷たいだろみんな本当。みんなね2代目ウーちゃん募集してっからね本当。こっちに続いてもうだから、あ僕立候補しますっていう、今まではこっちさんだけ募集してたんですよ2代目こっちね、本当に本当にとかって言ってでこれ2代目ウーちゃん目指そうっつって言って、でも実際ねそうは言ってもね本気で送ってきちゃダメよ本当、送ってきたってこの2人じゃなきゃ俺こういう風に喋れやしねえんだから本当さ、もうだってアクシズの話したってやめろやめろっていうのが関の山でしょ、そういう気持ちのちっちゃい男たちは本当に笑って聞いちゃくれねえよ本当この話をよ、ガンダムウィングの話5分にわたって話して許してくれるラジオが文化放送にありますかこれが本当にね、楽しいみんなラジオやろうだから本当に、うん、みんなラジオやろうだから MRY です本当に、もう MRY、 あ、というわけで俺も MRY だとか、あのティファがミクシーに更新してたけどまたリアクション残すと仕方されるからグッとこらえたぞとか、そういうメール募集してます。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週、あ来週生放送なんでよろしく。